創世記の福音第7回箱舟と虹の約束という主題で創世記の第6章から9章です。今日はノアの時代に起きた大洪水の出来事に御心をご一緒に聞きたいと思います。大洪水と言いますとね、実は私が生まれ育った岩手県一関市は洪水の町として有名なんだそうです。なんだそうですって言われて、私が生まれる前に2年連続して台風に襲われてですね、町中がもう洪水になったということで有名だったというわけなんです。まあ私自身は体験してないので全然実感がないんですけれども、でも大洪水というとむしろ12年前の東日本大震災での津波を思い出すんですね。もう記憶から風化しかけているかということも考えられますけれども、でも震災の翌年に岩手に行った時に忘れられないポスターがありました。こういうポスターです。被災地のところに男たちが重機の前にですね、ずらーっと並んでるんですよ。この下に文字が書かれているんです。被災地じゃねえ正念場だって書いてあるんですよ、この白い文字でね。この言葉が忘れられないんですね。これを読んだ時に、ああこの言葉は、ここを被災の土地と呼ぶな、今が俺たちの正念場なんだという、なんかそういう思いが伝わってきたので、このポスターだけは撮ってたんですけれどもね。正念場という言葉を使っています。まさに祈りの場というふうに読むこともできるわけですけれども、この正念場という言葉は私はこんなふうに読んだんです。今まで何をしてきたのか、これからどう生きるかが問われている正念場だというふうに、私はなんかそんなふうな思いがしたわけなんですよ。まあその大洪水なんですけれども、ノアの大洪水についてはいろいろな疑問とかですね、それから懐疑的な、あるいはからかうようなそういう質問というのがいっぱい出されていますよね。例えば大洪水っていうけれども地球規模じゃなくって局地的なね、地方的なもんでなかったのかとか、それからどのようにしてエベレストまで洪水に覆われたのかとか、それからそれほどの水はどこから来たのかとか、いろいろな疑問、揶揄的な質問とかっていうのが出されるわけですけども、でもどうでしょうか、宇宙から見た地球というのはこれは水の惑星ですよ。確かに私たちは陸に住んでいますから、まさかエベレストが、泉ヶ岳がなんていうふうに思いますけども、地球自体は水の惑星なんです。そうするとこういうふうないろいろな疑問というのも神様がそれを治めてくださっているというふうにね、思いがするわけなんですね。これと真正面から取り組んでいるのが創造科学という分野があるんですけども、そこからの答えはインターネットなどで見ることができますので、私たちは今日ノアの大洪水と箱舟ということを通して神様が私たちに語っているメッセージに一緒に聞きたいと思うんですね。それで大洪水と箱舟ということをご一緒に見たいと思うんですが、まず大洪水です。大洪水が起きる前の状況はどうだったのかということについて、6章の11節にこのように始まっていますね。時に世は神の前に乱れて忘却が地に満ちた。神が地を見られるとそれは乱れていた。すべての人が地の上でその道を乱したからである。そこで神はノアに言われた。私はすべての人を絶やそうと決心した。と言われたというんです。それで大洪水が起こされたというんですけども、そのことについて7章の11節にこのようにありますね。それはノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開けて、雨は40日40夜、地に降り注いだとあります。2日や3日ぐらい豪雨になっただけでもう大変な騒ぎになりますけど、40日40夜ですよ。 それに加えて天の窓が開けて雨が降ってきたということですね。それから地の源が破れたというふうにあります。これは地球を昔水蒸気層が覆っていたというんです。そしてそれが地球を守っていたというんですね。でその水蒸気層が全部水滴になって地上に降り注いだ。それから地下に加圧されていた水が噴出したというふうに創造科学などでは言っています。そのように上から下から水が大量に地面を覆ったというわけなんですね。そして箱舟の中でノアの家族が住んだわけなんですけれども、どのぐらいかと言いますとね、7章の11節にはそれはノアの600歳の2月17日であったというふうにありますね。600歳の時に洪水が始まったというんです。いつまで続いたのかと言いますと150日後、5ヶ月後に水が引いて船はアナトリアのアララテ山頂にとどまったというわけです。これはアララト山というのはトルコにありました。4880メートルの非常に高い山なんですけれども、そこにとどまったというわけなんですね。そして8章の6節から12節を見ますと、ノアはカラスをまず放ちます。ところがカラスは止まるところがないので戻ってきた。で、鳩を放ったところ、今度はオリーブの枝を加えてきた。で、ああ地表が出たんだなということで、もう一度鳩を放ったところ、その鳩は帰ってこなかった。だから、ああもう大乾いたんだということが分かった。そして8章の13節からこんなふうにあります。601歳の1月1日になって地の上の水は枯れた。ですから洪水が始まったのが600歳の時。それから神様がノアに、さああなたたちは箱舟を出なさいと言ったのが、ノアが601歳の2月の27日だ。ということは1年間箱舟生活をしたということがわかりますね。このような大洪水とまた箱舟の中のことが書かれているわけなんですけれども、実はこの記述というのはギルガメッシュ叙事詩によく似ていると昔から言われていたんです。それで今回どれどれと思ってですね、今日の修法のところにまとめてみたわけなんですけれども、こっちだけご紹介します。古代近東世界には大洪水を物語る別の文書があります。それはバビロニアのギルガメッシュ叙事詩として知られる紀元前2000年期のものです。で、ノアの箱舟大洪水とよく似ているんですね。ただ似ているんですが、違いというのも歴然としているんです。信仰的な要素がないんですよ。例えばですね、この叙事詩の大洪水は神々の言い争いの副産物であり、また安眠を妨げる人間たちの喧騒に神々が苛立ちを示した結果だったということなんですね。それから一人のね、ノアに相当する人物がウトナピシュテムという人物なんですけれども、ウトナピシュテムが箱舟の建造をエアという神様によって命じられるんです。その後女神イシュタルはラピスラズリのネックレスを空に置いて深い青色にし、大洪水を忘れまいとしました。日ではないんですね。海の青さを記念したということなんです。それから旧約聖書の物語はこのギルガメッシュ叙事詩の多神教を一神教に変えただけのものではありません。創世記の6章から9章とは対照的に、ギルガメッシュ叙事詩は一人称で語られ、生き残ったウトナピシュテムが悲嘆を示すのです。また叙事詩では不死と悪は神々の関心事ではありませんが、旧約聖書では人間の暴虐な状況が神を嘆きと行動に向かわせたのです。ですからノアは残りのものであり、新しい人間の代表です。彼は神が期待する人間であり、神の前に正しく神と共に歩んだ、そういう人物だったということが旧約聖書に書かれているわけですね。ですから似ているんですが、いろいろな点で違っているということがわかります。でもこの大洪水から救われたノアとその家族は、8章の20節にですね、このようにあります。ノアは主に祭壇を築いて、すべての清い獣と すべての清い鳥とのうちから取って、燔祭を祭壇の上に捧げた。そしてその時に神様はノアと契約を結ぶわけです。ノア契約と呼ばれる祝福の言葉を語るわけなんですね。で、この主に燔祭を捧げた、焼き尽くす捧げ物を捧げたというのは、これは滅びから救われた感謝の捧げ物ですね。そしてこれは実は新約聖書のイエス様の十字架の贖いをあらかじめの形というふうにされているわけなんですね。それでノアに語られた虹の約束というのが8章の21と22にありますが、このように主は言っています。主はその香ばしい香りを嗅いで心に言われた。私はもはや二度と人のゆえに地を呪わない。人が心に思いはかることは幼い時から悪いからである。私はこの度したようにもう二度とすべての生きたものを滅ぼさない。地のある限り、種まきの時も刈り入れの時も暑さ寒さも夏冬も昼も夜もやむことはない、というふうに神様はノア契約と呼ばれる言葉を発せられたわけなんですね。これはさらに9章に入ってですね、祝福とあの虹の約束になるわけなんです。で、神の言葉に聞き従って箱舟を作ったノアを通して与えられた祝福の言葉が9章の1節から3節までこのように書かれています。ちょうどこれはアダムとエバを作った時の言葉と同じなんですね。だから再創造の言葉というふうに言うこともできます。9章1節、神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた。埋めよ増えよ地に満ちよ。地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うすべてのもの、海のすべての魚は恐れおののいてあなた方の支配に服し、すべて生きて動くものはあなた方の食物となるであろう。先に青草をあなた方に与えたように、私はこれらのものを皆あなた方に与えると言っています。そして虹の約束については9章の12節から神様はこうおっしゃっているんですね。さらに神は言われた。これは私とあなた方を呼び、あなた方と共にいるすべての生き物との間に、よよ限りなく私が立てる契約の印である。すなわち私は雲の中に虹を置く。これが私と地との間の契約の印となる。私が雲を地の上に起こすとき、虹は雲の中に現れる。こうして私は、私とあなた方及びすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた契約を思い起こすゆえ、水は再びすべて肉なるものを滅ぼす洪水とはならない。虹の約束と呼ばれるものですね。祝福と約束がここで語られるわけなんですね。これが大洪水なんですけれども、2番目に箱舟について見てみましょう。箱舟の建造については6章の14節からのところに書かれているんですが、その寸法の単位がキュビットが使われます。あるいは新共同訳や新改訳をお持ちの方はアンマという単位が使われているかと思いますけれども、これはですね、大人の肘から指先までのこの長さなんです。何センチぐらいだと思いますか？45センチぐらいということで、一応50センチとしましょう。そうするとですね、長さは300キュビットとあります。ですから150メートルですね。それから幅は25メートル、高さは30ですから15メートルの3階建ての縦長の箱舟だと。箱型なんです。で、実はこれが水槽実験によると一番構造が頑丈で激しい嵐に強いそうなんですね。そして材質は糸杉の木を使いなさい。そして内外をアスファルト塗りにしなさいというふうに神様は指示しておられるわけなんです。このように構造が詳しく指定されているんですけれども、箱舟のことについてユダヤ教ではどう見ているのかなと気になってちょっと調べてみたんですよ。そしたらですね、ある人が箱舟の建造ということは、これは神の言葉の立て上げだというふうに比喩的に解釈することもできると言っている人がいたんです。 面白いなと思いました。なぜそういうふうに言うのかというとですね、箱舟と訳されている言葉は、この旧約聖書が書かれた言葉だとですね、船、鬼やーとか、ボートだと、スフィーナーという言葉なんですけども、そうじゃないんですよ。で、ここで使われている、テバーという言葉は、実は、契約の箱を意味する言葉だというんです。契約の箱には何が入ってますか？そうですよ。神の言葉が入ってるんですよ。だからこれは、神の言葉だと。確かに英語で、ノアの箱舟っていう時にですね、ノアズボートとかノアズシップって言わないんですよ。ノアズアークっていうんです。アークっていうのは契約の箱のことを指すんですよ。そういう確かに言葉が使われていると。だからこれは神の言葉だというふうに言うんですね。それから箱舟の寸法なんですけれども、300、それから幅が50、高さ30と言いますけれども、ヘブライ語では数字がないんです。だから代わりにヘブライ語のアルファベットを1、2、3、4ってこう使うんですね。最初の文字は1ですよ。次の文字は2ですよ。で、この350、30という文字をですね、合わせるとラショーンという言葉で、なんと言語とかラングエッジとかですね、そういうふうな意味の言葉になると。何を意味するのか。ユダヤ教の学者さんはこう言うんですね。暴虐な言葉に満ち満ちている人間世界に、神の言葉を立て上げよう。そういう神様の命令を表していると見ることもできると。そういうふうに言われてみますと、確かにノアは神様の言葉に聞き従って箱舟を建造したわけですね。神の言葉を立て上げよう。そういうふうに理解することもできるんだと思いました。ただしですね、どのぐらいの期間でこの箱舟というのは作られたと思いますか？家族は8人ですよ。どのぐらいの期間かかったのか、皆さんどう考えますか？そうするとですね、ノアには3人の息子がいたんです。で、その3人の息子のことについて5章の最後のところにですね、ノアは500歳になってセム、ハム、ヤペテを産んだと。3人の息子は500歳になってから生まれたというわけです。そして洪水開始は何歳の時でしたか？600歳ですよ。100年間のブランクがあるわけです。何を意味しているか。まあ子供が大きくなって、まあ30歳ぐらいで結婚したとしますね。奥さんたちもいるわけですよ、3人の奥さん。その人たちが100年後に箱舟の建造が終わった時に雨が降り始める。大洪水が降る。その間何をしてたんでしょうか。箱舟を作ってたんですよ。まあ100年とは言いませんけれども、あるいは70年とか、少なくとも半世紀間は箱舟の建造にこの8人は力を合わせていたということなんですね。これは大変なことですね。箱舟建造というのは信仰を守り通すことですよ。神の言葉を守って、その神様が与えた使命、プロジェクトにその生涯を捧げるという、そういうことを意味していたわけなんですね。箱舟は山の上に作られたんですね。みんなはもう来てバカにしたことだと思うんです。何やってんだ、山の上に船作ってとか。いろんな人が来てからかい、嘲笑い、バカにし、妨害した。そういう半世紀以上の建造期間だったと思うんです。これは自分の不信との戦いでもありますね。しかし、この船を作ることによって、ノアの家族は救われたんです。そして世界中の動物たち、どうやって世界中の動物を集めたんだろうというふうに思いますけれども、7章の7節から読みます。ノアはコラとコラの妻たちと共に洪水を避けて箱舟に入った。また清い獣と清くない獣と鳥と地に這うすべてのものとのオスとメスとが2つずつノアのもとに来たんですよ。集めたんじゃないんです。来たんですね。そして神がノアに命じられたように箱舟に入った。世界中に行って集めてきたわけじゃないんですね。動物たちが来たというわけなんですね。ですからこれは本当に神様が成した救いの技だということがわかりますね。ヘブル書の中にこういう言葉があるんですね。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら 神に来る者は神のいますことと、ご自身を求める者に報いてくださることを必ず信じるはずだからである、といったですね、ノアのことが書かれています。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について蜜げを受け、恐れかしこみつつ、その家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものとなったとあります。祝福はすべての労苦をはるかに勝る喜びと勝利をもたらした。ノアの信仰は家族と全世界の生き物を滅びから救ったんです。クリスチャンはこの世界で少数かもしれません。でも少数の者の信仰が家族を救うんです。家族だけじゃなくて多くの人を救い、また生きとし生けるものを救うんだということをですね、このことは示しているんですね。御言葉に従っていく信仰のどれだけ祝福されることかということを、このノアの物語は示していると思います。さて、冒頭でこの正念場ポスターを紹介しましたけれどもね、今まで自分は何をしてきたのか、これからどう生きるかが問われている正念場だという勇ましいスローガンなんですけれども、このどう生きるべきなのかということについて、イエス様は何と語っているでしょうか。イエス様は実はこのノアの出来事について言及している箇所があるんです。それはやがて来る終末とご自身の再臨と新天新地の時について語っているところなんですけれども、マタイ伝の中にイエス様はこのようにおっしゃっているところがあるんですね。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがない。その日その時は誰も知らない、天の御使いたちもまた子も知らない、ただ父だけが知っておられる。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は杭のみ目取り嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようであろう。その時二人の者が畑にいると、一人は取り去られ一人は取り残されるであろう。二人の女が臼を引いていると、一人は取り去られ一人は残されるであろう。次です。だから目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方はわからないからである。目を覚ましていなさい。神様は水によって滅ぼしません。でもやがて終末が訪れます。しかしそれは破滅ではないんです。次の新天新地のための転換点なんですね。その時に主は再臨される。その時に目を覚ましていなさいとイエス様おっしゃっているんですね。私は東日本大震災の時に松島海岸から帰る4時間ずっと一つの言葉を聞かされていました。悔い改めなさい、悔い改めなさいという言葉でした。神様、なぜこんな時に悔い改めなさいなんですか。私はむしろその言葉と格闘しするような思いでした。普通は30分で松島から仙台まで帰ってこれるところを4時間かかって帰ってきてですね、聖書を開きました。ありました、ルカ伝にある言葉です。ちょうどその時ある人々が来て、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことをイエスに知らせた。そこでイエスは彼らに答えて言われた。それらのガリラヤ人がそのような災難にあったからといって、他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うのか。あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。またシロアムの塔が倒れたために押し殺された18人はエルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか。あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。この言葉だということに思い当たりました。震災に遭った人が他の人よりも罪が深かったということではない、そうではないということを二度イエス様はおっしゃっています。悔い改めることなんだ。これからの生き方、神を見上げるということ、自分の過去、さまざまな罪の 見ていくら反省してもそこから救いは来ない。神を見上げなさい。それが悔い改めるということですよね。神様の方を向きなさい。東日本大震災で私が学んだことはこれです。今こそこれからは神を見上げて歩むこと、そしてその御言葉に聞くこと、これが私たちに示されているこの出来事の、私たちのこれから行くべき正念場で示された神の御言葉だと私は思いました。箱舟と虹の約束、今日はこの虹の約束をもって結論としたいと思います。創世記の9章12節から15節をお読みいたします。これは私とあなた方およびあなた方と共にいるすべての生き物との間に、よよ限りなく私が立てる契約の印である。すなわち私は雲の中に虹を置く。これが私と地との間の契約の印となる。私が雲を地の上に起こすとき、虹は雲の中に現れる。こうして私は私とあなた方及びすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた契約を思い起こすゆえ、水は再びすべて肉なるものを滅ぼす洪水とはならない。感謝してお祈りいたします。天の神様、ただノアだけがあなたの御言葉に聞き従いましたが、その信仰は家族とその後の人類を、また全世界の動物たちをも救いました。御言葉に聞き従ってあなたの救いの御業に私たちをも生かし用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。